63章であります。61章の2節で我らの神の復讐の日を告げるとですね、この場所でその復讐といってもこのイスラエルの敵に対するですね、この神の敵に対しての復讐ですね。でそれによって救いが与えられるという話に入っていきます。では1節から、エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く衣はブドウ踏みをするもののようなのですか。私は一人でブドウを踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだ。見回しても助ける者は誰もいなく、支える者が誰もいないことに唖然とした。それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の憤りをもって彼らを酔わせ、彼らの血の滴りを血に流れさせたと。このように諸国の民、諸国に対して神が怒りをぶつけられるという内容になっていますけれども、この真紅の衣と、この非常に黒にどす黒いぐらいの赤ですよね、 に血が染まっているわけなんです。主ご自身がその衣を見て身につけておられてですね。そして何でかって言ったら、これはまさに返り血です ね。見たら分かりますよね。で、どうしても血というとですね、この贖いの血なんですか、罪の許しのための十字架の血を思い出してしまいますけれども、ここでは復讐をしているとき、復讐というのはその報いを与えられるときですね。復讐というとなんかどうしても私たちなんですか、人間の、ね、悪い感情のように見えますけれども、ここでは正しい裁きということですね。報いを与えられるということですけれども、でこれ返り血を浴びているわけなんですよ。これが神の世に対する裁きの話になっています。で特にイスラエルに対しての神様のメッセージなので、イスラエルに対して、諸国の民が攻め上っている時に、結果として結局は、この神ご自身に対する戦争戦いになるわけですよね。でそれに対して戻ってこられるイエス様が、戦ってくださって、そしてその返り血をイエス様が浴びられて、で踏みにじって、くださるという、話です。これがいわゆる、ハルマゲドンの戦いの最終段階の、このハルマゲドンの戦いですね。この主が来られるというですね、戦ってくださるという内容になっていくわけなんです。でその時に出てくる興味深い町がですね、エドムにあるボツラなんですね。エドムにあるボツラです。エドムという国は2016年の聖地旅行行かれた方はどこだかはっきりとお分かりになっていると思いますので、お答えになってみてください。エドムという国は今のどこに位置するでしょうか。ヨルダンなんですけども、ヨルダンのどこあたりでしょうか。南の方なんですね。
よかったね。
はい、ヨルダン旅行で視界のところからどんどんペトラの方に下がっていきましたけれどもですね、2つの渓谷を越えていきました、ね、で2つ目の渓谷がゼレデ川っていうんですけども、そこを越えるとその南側がエドムの地になります。つまり視界の南にある紅海の方にまで、この伸びていた、国がエサウの子孫であるエドム人の町だったんです。エドム人の国だったんですね。でそこで、 ボツラというのはその首都だったんですけれども、このどこだったのかっていうのは、まあ、少し意見は分かりますけれども、大方の意見は、ギリシャ語でペトラと呼ばれるようになったあの後にナバタイ人というですね、この遊牧をしているアラビア系の人たちが、この、まあ、巨大な富を持ってですね、このまあなんかドバイみたいな感じですよね、このいろんな貿易によってですね、あのこの非常に栄えた国と、まあ、なった、わけなんですね。で、ここで返り血をイエス様が浴びておられるということが、これ非常に不思議なものなんですね。なんでかと言いますと、このミカの2章の12節を見ますとですね、こう書いてあります。ヤコブや私はあなたを、つまりイスラエルですね、必ず皆集め、イスラエルの残りの者を必ず呼び集められる。私は彼らを囲いの中の羊のように、ここがねボツラって書いてあるんですね、本当実際はヘブライ語で、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起こるということで、ボツラに残されたイスラエルの民が集められる。そしてここからですね、他の聖書のこの箇所を読み解いていきますと、大体のシナリオが見えてきます。イエス様がユダヤ人に対して、まあ、弟子を通してですね、この警告をされたわけなんです。世の終わりの印はどのようなものになりますかと、この神殿が壊れるということをね、このイエス様が解説をされたときに、弟子たちが質問しました。でその時に、このダニエルを、この予言を、よく読んで悟りなさいと、このマタイは注釈を入れてますけれども、このユダヤにいる人たちは山々に逃げなさいとこう言ったんです。そしてエルサレムにいるとですね、皆さんエルサレムに行かれた方は分かるかと思いますけれども、まあ、どこから行っても山なんですね。エルサレム自体が山なんです。ユダ山地の中にあります。で、私はあるホテルに泊まっていた時、朝ですね、見たらですね、こう、なんか水平線みたいなのがさーっとこう朝見えるんですよ。でもね、方向的にもそうだし、地中海では絶対ないんですね。視界なんですよ。あの地域ところからなんで視界が見えるかって言ったら、これを、こう断面図っていうんですか、こう、ま、縦にジョキッと切ったらどうなるかって言ったら、皆さんから見たらこっちが地中海だとしたら、こう山があって、これユダの山地があるわけですよ。そして、ヨルダン渓谷、ヨルダンがあったり視界があるところ、こんな下がっていくわけですよ。そして、こっち行って、この、ヨルダンの高地って言われる、このエドムの山々も含めてですね、こうあるわけであって、もうこう下を眺めていたっていう状況ですね。私がこの海が見えたっていうのは視界だったんですよね。で、そこから山々に逃げなさいとイエス様が言われているときに、まあ、ユダ山地にいるわけだから山に、だから富士山に行ってどこの山なのっていう感じのイメージですね。他は全部低地なのに、どこなのっていうことで、唯一さっき言いましたように、その視界の向こうっていうか、この、の方にはある山々っていうのはエドムの山々なんですね。で、しかも、エドムの、ゼレデ川を越えた時ですね、あそこはハゲ山だったの覚えていますかね。黒い焦げ、かなり濃い焦げ茶色の、この山々になっていました。それがずっとこの何らかのいろんなあれで、このペトラにまでね、この続いて、この行ったわけなんですけれども、そこであろうと考えられます。なんで今、ハゲ山だってことを強調したかと言いますと、今度は黙示録の、12章のところにですね、この女がイスラエルとして現れてきてですね、そして竜がですね、この女を追いかけている箇所があって、そこは荒野に行って逃れていったっていうんですね。荒野なんです。まあ、霊的な意味もあるかもしれませんね。この本当に命がないところっていうのもあったかもしれませんが、文字通り、この水がないところ、ということで、すべてを総合させるとですね、この反キリスト、あらす忌むべき者が立ってはならないところ、聖なるところに立って、そこで自分が神と宣言する。つまり、メシアだとユダヤ人は思っていたところがですね、偽メシアであることが分かった時にですね、彼らは逃げなきゃいけないと、イエス様に言われた通り、まあ、逃げて行く先がですね、このエドムの中のボツラではないかと考えられるわけなんですね。 で、ここの箇所をなんでそういうふうに考えられるかというと、後で説明しますけれど、後でというか今から説明しますとですね、最後の方に、私はね、この怒ってね、このブドウ、このブドウって書いてあったかな、確か。どっかに書いてあったと思うけど、書いてないかな。あったあったあった。このブドウ踏みをするもののようだとね、ブドウ踏みをしたって書いてあるんですよ。ですね。で、ブドウ踏みっていうのは、遺跡でもご覧になったと思いますけれども、この女の人がね、若い女の人が踏んでいくんですよね。で、これが、男の人が踏むと、やばいと。なんでかというと、種をまで潰しちゃうんですね。ちょうど、女の人の、体重ぐらいがちょうどいい体重で、種を踏んじゃったら苦くなっちゃうので、種の汁が出てきちゃってね。だから、酒舟のところで踏んでいくわけですよ。で、汁が出てきたのを、まあ、このブドウ汁、そしてブドウ酒になっていくわけですけども、これを使ってですね、黙示録の14章。14章の最後のところに、出ているのが、イエス様が戻ってきて、そこで諸国の民に対して裁きを与えられたときに出てくる、まあ、いわゆる地の海ですね。はい。ね。ですね、17節からちょっと読んでみますね。14章の17節ですけれども、それからもう一人の御使いが天の神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。すると火を司る権威の持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って地のブドウ房を刈り集めよう。ブドウの房を刈り集めよう。ブドウはすでに熟している。御使いは地上に鎌を投げて、地のブドウを刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると地がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さほどに、遠くほどになり、1600スタディオンに広がったと。これ1600、これ1スタディオンがですね、300キロメートルほどですね。あ、間違った。ごめんなさい。全部でだ。1スタディオンが約185メートルです。で、約300キロメートルなんです。この長さが。で、ここの長さはどこなのかっていうので、まあ、この聖書解釈で、まあ、いろいろと、あるんですけれども、で、今このボツラが出てきたということで、そのボツラからエルサレムまでの距離が大体の300キロメートルなんです。ということで、ゼカリア書にはですね、エルサレムが攻められるって書いてあって、半分攻め取られてしまうっていうね、捕虜として出ていくとか、女が領得されると書いてあって、そして残された民が、もう本当に主を求めていた時に、突き刺したもの、私、あなた方が突き刺したものが、私であるということが書いてあって、そして嘆いてですね、清い湖が、この流れ出て、つまり彼ら悔い改めて新しく生まれるんですよね、御霊によって。という予言がゼカリア書の12章、そして13章に書いてあって、そして14章を読むと、その世界が、エルサレムで攻めてくるのを彼らが、イエス様が一気に滅ぼしてくださるという、そういうふうに書いてあります。だからこれを全部パズルのようにして組み合わせるとどうなるかというと、イエス様がこのエドムの方面にこうたもっと詳しく言うと、もう実はね、この多分シナイ半島あたりの方からこうガーッとこうやってきて、エドムの方にやってきてですね、で戦われるわけですね、この軍隊と。そして、このエルサレムから、このボツラまでの間に、このエルサレムからやっぱり攻めていきますから、反キリストの軍隊がね。そしてそこで戦いが繰り広げられて、エルサレムの方に少し戦いを移っていくっていうかね。で、そうやって最終的にエルサレムをイエス様がその上に、オリーブ山に立たれると。なので、この戦場はですね、ボツラのところからエルサレムまでになっているのではないかっていうのが一つの解釈です。それが馬の靴輪ほどになるというから、馬の靴輪ってどのぐらいですかね。こんぐらいですか、わかんない。高いよね。300キロぐらいのところで、そういうグロテスクな、光景が見えるわけですね。神の大宴会と黙示録の19章には書いてあって、それは猛禽類がついばむわけですけれども、当時の、この、ですね、神の裁きっていうのがどういう表現でなされてるかっていうとね、中東の人たちはね、死んだ後も大事なんですよ。どうやって葬られるかが大事なんですね。その丁重に葬られてるか、野垂れ死にしてるかでも全然その名誉に関わってくるんですよ。 だから、この野垂れ死にして、この鳥がついばむっていうのはもう一番悲惨な、一番この不名誉な、このものなんですね。でそれを神が裁きとして表したのがハルマゲドンの、神の大宴会と呼ばれているそういう、ものなんですね。でこれが今ここに、書かれていたわけなんですよ。神が復讐をされる方なんです。復讐という言葉はとかくクリスチャンはここなんですけど、自分の教会でも僕かなり詳しく話します。よく間違えられるので誤解を受けないためにですね。だって敵を愛しなさいとこう言ってるわけですね。でそして特にクリスチャンの中で起こってしまう問題は、愛を強調するがゆえに正義がなくなってしまうんですね。例えばドメスティックバイオレンス、その家庭夫から暴力を受けているこの奥様がいらっしゃってね、奥さんがいらっしゃってね、でそして敵を愛しなさいとかっていう言葉が引用されたら、もうその虐げを耐え抜いていかなければいけないというですね、加害者に都合の良い解釈をしてしまうわけです。けども正義があってこその、この愛なんですね。だからその本当にその旦那さんが更生するためには牢屋に入れなきゃダメなわけですよ。そうでしょ、本当ですよ。男の人はその権威が、権威が力が自分よりも力あるものを見せられなかったら自分が何してるかわからないですよ。
だから正義、
正義があって初めて愛。十字架がなんで十字架なんですか、愛なんですか、なんであれが愛なんですか。正義があるから愛なんですよ、ですね、十字架がね、ということで、そしてじゃあどうして復讐のことが書いたかで、詩篇にも復讐の祈りが書いてあるんですね。呪われますようにとかね書いてあるわけですよ。でどうやってそれをこう英語で言うとレコンサイオってこの矛盾なくね話せるかって言ったら、神が裁いてくださる方なんです。
ローマ人の、
そうローマ人の12章なんです。18節、そうなんです、ね、炭火を積み上げなさいって聖書、それも旧約からの引用なんですよね。悪に対して悪ではなく善なんです。復讐は神がすることなんです。でこれがはっきりしてるかしてないかっていうことがすごく大事で、人を裁いてはいけないっていうのは本当に裁く方は神なんだっていうことがはっきりと分かっているからこそ裁かなくて済むんですよ。そして本当に悪に対して神が本当に裁いてくださるということを信じて受け入れてるからこそ善で報いることができるわけなんです。ダビデは詩篇の中でサウルの裁きを、この祈ってました。サウル、この、サウルに神様の裁き。だからこそ彼は裁かないで、彼に、サウルに対して尊敬の念を持って、そして接することができていったわけなんです。神が裁く方。なんですね。という、まあちょっと長くなりましたけれども、復讐をするということで、次に7節を見ますと、私は神の恵みを語り継げる、神の美しい御業の数々を、主が与えてくださったすべてのことを、その憐れみと豊かな恵みに従って与えてくださったイスラエルの家への豊かな恵みを、主は言われた、誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむときはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを担ってくださった。しかし彼らは逆って宿主の聖なる御霊を悲しましたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われたと。今このように神が復讐してくださるというこの言葉を聞いてですね、今イザヤがですね、主の恵みを語り継げるってこういうふうに言ったわけですね。でそのどういう恵みかって言ったら、荒野の旅をしている時のイスラエルに対する神様のこの上もない愛ですね。もうちっちゃな子供っていうか、ちっちゃな娘というか、もう本当にそういうもの存在としてですね、この取り扱ってくださったわけです。で8節を見ると、偽りのない子だと言ってますね。でこれが確か、このバラクが、このバラムを雇ってですね、この宿営しているイスラエルに対して、乗ろうと思ったら祝福に変えた時にね、これが不正がないっていうか偽りがないっていう言葉を使ったんです。あんなに失敗をしてた彼らのに、 あんなに不平を鳴らしたりとかいろんなことをしていた彼らなのに、偽りのない子だってこう言ったんですよね。これが神様のすごい愛なんですよ。神の愛っていうのはね、罪を負うんですよね、うん、それを愛しておられる。そして、いつも主が共に苦しんでくださったと。ところがですね、10節を見ると、そういう神の愛に気づいてなくて逆らってって聖霊を悲しませたというイスラエルの姿もあるわけなんですよね。これがまあ大きな課題ですね。いろんな意味で大きな課題です。神が、私たちが悔い改めたから愛するんじゃないですよね。愛しておられるのに気づくから悔い改めるんですよね。ですね。そして11節です。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。彼らをご自分の群れの牧者たちと共に海から導き上った方はどこにおられるのか、その中に主の聖なる御霊を置いた方はどこにおられるのかですね。このモーセの日ですね。もうさっきからも少しずつ思い出しますけど、ここでモーセの日を思い出したと言って、そしてその輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分けて永遠の名を残しなし、彼らに深みの底を歩ました方はどこにおられるのか、荒の中を行く馬のように彼らはつまずくことはなかった、谷に下る家畜のように主の御霊が彼らを行こわせた。この主の御霊の働きをですね、この荒野の旅をしているときに、または海を分けられたときのその働きがあったわけなんです。そして ここまで話したら、今度はその残された民が神に対して祈り始めるんですね。このようにしてあなたはご自分の民を導き、ご自分のために輝かしい名をなされました。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私への たぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私の父です。私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちの贖い主。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私の道心を固くなりしてあなたを恐れなくなされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお語りください。お帰りくださいですね。そして、全部読んじゃいますね。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵はあなたの聖地を踏みつけました。私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく、みんなで呼ばれたこともないもののようですと。ここで残された民が、この言っています。帰還した民のことを思い出していただければ分かりますけれども、この、戻ってきたにもかかわらず、周囲の住民の圧力によって工事が阻止されましたし、ネヘミヤ記を読んでもですね、もうこの周囲の住民がもう必要な反対をし、工作をし、内部にまでこの祭司の家族にまでですね、結婚姻関係を結んだりとかですね、この浸透していって、そしてネヘミヤ記を読むと、このレビ人かなたちの祈りがですね、もう本当に私たちはまだしもべの状況にありますと。この、戻ってきたのはいいものの、ペルシャに対して重税を支払わなければいけないし、もう本当に私たちはそういう状況ですとこう話していたんですね。で、これを、彼らは古のモーセの時からですね、この聖霊の素晴らしい働きがあって、そしてアブラハムの末でもあって私たちはですね、にもかかわらずまるで違う民のようにですね、今の状況がなっていますという、まあ、嘆きの祈りを捧げてるんですよ。わかりましたか、ですね。だからこの神の約束があって、自分たちの今の現状があって、そのギャップに苦しむような祈りなんですね。もう私たちもそういうことないでしょうかね。神様の約束がこれほどまでにあって素晴らしいのに、今がなんでこういう状況になっているのでしょうかというですね、こう嘆きの思いがあるかもしれません。で、続けてですね、彼らは祈っていきます。で、これがやはり出エジプトの時の神様のイスラエルに対する取り扱いを思い起こしているんですね。ああ、あなたが 天を裂いて降りてこられると山々はあなたの前に揺れ動きます。これ何ですか？シナイ半島に天へ来られた主の光景であります。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます。予期しない恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きますと。地震がありましたよね、この降りてこられたとき。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなた以外の神が自分を待ち望むのためにこのようにするの、そうですね、耳にしたこともない、目で見たこともないと。で、あなたは会ってくださいます。喜び、正義を行う者たちに、彼らはあなたの道であなたを心に留めます。実にあなたは激しく怒られました。私たちはその道で久しく罪の中にいたのです。私たちは救われるでしょうか、ね、本当に罪をずっと犯してきたけれども救われるんでしょうかと。私たちは皆汚れた者のようになり、その義は皆不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、その咎は風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶ者はなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。私たちは、あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私を弱められました。もう徹底的に自分たちの情けなさというか罪によってこのように落ちぶれてしまっているということを嘆いて祈っています。すごく正直ですね。で、ここよく使われる御言葉で、この汚れた者のようになってね、その義は皆不潔な衣のようですってこう言ってですね。で、日本語訳の聖書、まあ英語もそうですけれども、この言葉をですね、まあ綺麗な日本語あるいは英語にしてしまっている傾向があります。それ良くも悪くも。昔の、例えば、新海訳だとですね、外から入ってくるものっていうのは川屋に流れるって、川屋なんてね使わないよねもう。で、この新しい新海訳の2017は排泄されるっていうのに書いてありますから、簡単に言うとトイレに行くよねっていう。で、他にもたくさんありますよ。で、ここはその一つです。不潔な衣というのは、この下を見ると直訳が月のもので汚れたって書いてあるんです。今だとすごく発達してますからね。例えばインドとか行けましたら、もうこの衣がどれだけ汚いかっていうのは、その今ほらごめんなさいね、でも汚いんですよ、本当汚いんですよというのを聞きました。だからそれで安くて手に入るものをね、開発した人のね、この記事読んだんですけれども、その奥さんのその衣を見てもあまりにも汚くて、こうショックを受けて、それでこう安く手に入るものをね、こう開発したっていうのを記事読んだんですけども。で、ここはあれですね、不浄の期間のことも意味してます。不浄の期間覚えてますね。レビ記に書いてある、こう出血をすると、あれですね、不浄の期間になります。出産にしてもそうだし、オロですね。そして月のものもそうだし、で、長血の患う女もそこから来てるわけですね。で、汚れている、だからそれのようであると、義が。で、これが午前中に学んだものに戻るんですね。どんなに私たちが良かれと思ってやっていたとしても、もう全然その義の行いはあなたの前では不潔な衣のようだと。で、8節です。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。主よ、どうか激しく怒らないでください。いつまでも咎を覚えていないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの聖なる美しい宮、私たちの先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ、私たちが宝としたところはすべて廃墟となりました。主よ、それでもあなたは じっとこらえ、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですかとですね。 ここでもう本当に、この賛美にも使われるような御言葉とかですね出てきますね。私たちは粘土で、あなたが私たちの陶器師です。これエレミアも言いますね。陶器師である神と、そして私たちが粘土であると、パウロがローマ書でそれを引用して、9章ですかですね、神が主権者であるということですね。私たちはもう本当神の主権者の前で、本当にこの器のようだ、粘土のようだということが書いてありますけれども、だからどうにもできない自分たちがいる。だから今憐れみによって、どうか私たちを回復させてくださいと、このように神様に願っているわけなんですね。エルサレムがまたこのように踏みにじられていますということです。で、ここでは帰還後のイスラエルの民、ユダヤ人のことですね、もうことも表しているし、また大観難時代のことも表していると思いますですね。帰還した後にですね、イスラエルはどうなったかというと、このペルシャの時代はまだ良かったんですけれども、これギリシャの時代になったら、このアンティオコス、とにかくね、荒らされることが多かった。で、そうですね、エピファネスですね、アンティオコスエピファネスというアンティオコス4世かな、出てきてですね、でそれで、そこに豚、神殿に祭壇に豚を捧げさせ、それでゼウスの神を立たせてですね、で豚を捧げるのを拒む者は殺されていくわけですね。そして割礼を受けさせた、このこちらも投げ殺されて、お母さんも殺されるのかな。そういうふうにですね、脱ユダヤ教化ですね、ギリシャ化を強制的に、した時期もあるわけですね。で、こういう、このユダヤ人の中でこの神殿が荒らされてるっていうのは嘆きとして今でも覚えられてます。このローマのによって荒らされてしまったことも覚えて、この、8月かな、8月にね、これ全部まとめて、しかもね、同じ月の同じ日にね、このバビロンが滅ぼされたのもローマが滅ぼされたのも一緒なんですよ。なのでそこで覚えて投げてるんですね。だからユダヤ人にとってはこれはもう一つの、心の中ではもう一つの信仰にさえなっている、神殿が荒らされてるよということで言っている。で、ここまでが結構長かったんですけど、イスラエルの残された者たちの嘆きなんですね。で、大観難時代で言えば、このこれからユダヤ人が、この自分たちが荒らされていくっていうか、反キリストによって荒らされていくっていうことを嘆いて、いるわけなんですけれども、神が答えられます、この祈りに。65章です。私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は終日かたくなな民に手を差し伸べた、自分の考えのまま良くない道を歩む者たちに。このようにして尋ね求めた者、求めていなかった者たちに尋ね求められた。このように、もともと呼び求めていなかった者たちが呼び求められるようになったというのがパラドックスなんですよ。そのイスラエルの民は反抗をずっと続けているから、けれども神様は2節を見ると手は差し伸べてずっとおられるんです。ところが堅くなになっているので全然応答しないところが、もともと関係のない者たちを集めていったと。これが福音書にあるイエス様のストーリーであり、パウロが体系的にローマ人の手紙で、この説明してくれたところです。何か覚えてますか？あの王子の祝宴というか、祝宴ですね、王子の祝宴でこの招待をしていくわけですよ、いろんな人に。そしたらなんか仕事があるとかなんだかって言って、この、応答しなかったんですね。それで、誰も来ないから、でもちゃんと、テーブルは用意されてるわけでしょ。そこで大通りに行って誰でもいいから連れてきなさいと王が言ったわけなんですですね。そしてパラドックスですよこれ。で、そしてですね、今度は、神殿の中でイエス様の最後の週の時にイエス様が教えられてて、何の権威によって、こんなことやってるのかって言って、イエス様はこのバプテスマのヨハネはじゃあどこから来てるんだということをお答えになって、答えられなかったからずっといろいろお話になって、例え話されて、ブドウ園での農夫ですね、たくさん、このしもべを、この収穫の分け前をもらうためにね、収穫をもらってくるために言ったけど傷つけていったと。で、自分の息子なら敬われるだろうと思ったら、殺してしまったんですね。跡取りだから自分たちのものになるということで。で、それで、どうすればいいですかって言ったら、農夫たちは殺さなきゃいけないって言ったらね、そうですって言ってね、あなたたちのことだと。 まあ、そこまで直接的に言ってないけれどもすぐ分かる形で、そして実を結ぶ国民に渡されるっていうんですよね。これが異邦人なわけなんです。でこれが使徒の働きのところで、パウロはこの街道に行って、ユダヤ教の街道シナゴーグに行って福音を伝えるんだけれども、この聞いて信じるユダヤ人はいるものの、回収者であるとか神を敬う者たちですね、ギリシャ人とかね、そういう者たちの中で福音が広がってって、そしてペテロについにコルネリオを通してですね、異邦人も救いが与えられてるんだっていうことがはっきりとしてですね、そして異邦人への宣教が進んでいくわけなんです。このようにして尋ねなかった者たちに尋ねに求められたと。でパウロはローマの9章の最後のところでこう言ってます。30節ですね、9章の30節で最後の方ですね。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですと。追い求めてない人が見出すことができたというのは、信仰の義を表してたんですね。ということで、続けて神がお語りになっていきます。ですね、この頑なのために手を差し伸べたと。でその民は一体何やってるかというと、ちょっととんでもないことをやってます。この民はいつも私に逆らって、私の怒りを引き起こす。その中で生贄を捧げ、レンガの上で犠牲を備え、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れ、そこに立っていよ、私に近寄るな、私はあなたにあまりにも聖なるものだという。これらは私の怒りの煙、終日、燃え続ける火である。見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報いる。お前は彼らの懐に私は彼らの懐に報いる。お前たちの咎とお前たちの先祖の咎をともどもに主は言われる。彼らは山の上で犠牲を備え、丘の上で私をそしった。私は彼らのかつての行いをふかって彼らの懐に報いるというふうに、なんとユダヤの民がこのオカルチックな、ちょっと忌まわしい異教の習わしを行っていたわけなんですよ。で、こうやって、このイザヤ書を読むとですね、他の預言書もそうですけれども、この将来に起こることを語りながら、なおのこと彼が置かれている、この時代の人たちに適応させていかなければどうにもならないんですよね。これがリアルな世界なんですよね。でそれで偶像礼拝をこうやって、まあ、行っている者たちに対して無条件に、この何ですかね、先ほどの残された民が祈っていることをね、この行うということではないんだということを神様が教えておられるわけです。ローマ人の手紙で、このユダヤ人であったとしても不義を行っているのであれば、そういう報いがあって、ギリシャ人とかユダヤ人にエコひいきをするわけではないということ。この選びの民であるけれども、応答しなかったら滅ぼされてしまうわけなんですね。主はこうおせられる。ぶどうの房の中に甘い汁のがあるのを見れば、それを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべのためたちのために、そのすべては滅ぼさない。私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせる。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。私を求めた私のためにとって、シャロンは羊の牧の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなると、ここでとっても大事な原則がありますね。残されている民のために、この甘い汁って書いてますね。このブドウの房の中に甘い汁、このに酸っぱい、もう食えないですね、この房、実ばっかりがなっていたとしてもですね、もし甘い汁があるとしたら、これを損なわせないと。つまりイスラエルの民がですね、たとえこうさっき見たこの偶像礼拝みたいな恐ろしい忌まわしいことをしたとしてもですね、その中に神を求める者たちがいるならば、ユダヤ人を根絶やしにすることはないと神様が約束してくださっているわけなんですよ。これアブラハムの 原則でもありました。アブラムが取りなしをして、そしてソドムの町を何とか救ってくださいと言った時に、最初50人から始めたんでしたっけ、あの正しい者がいるかもしれませんと言ったら、町全体を許そうと、それ50人もいないかもしれないと焦り始めて交渉を始めたんですよね。45人30人なんとかって最後の10人まで行って、これだったら大丈夫かなと思ったのかな、もうやめたんですね交渉を。ところが10人もいなかったんですよね。でもルトとその未婚の娘2人と奥さんも振り向いちゃったからね、あ、後ろ髪引かれるっていうの、そういうのね、潮の柱になっちゃった。このようにして神様は必ず敬虔な者たちを誘惑から救い出してくださるわけです。これ第2ペテロに書いてありますですね。そしてその残りの民に対して山々を所有させるよってここで約束しておられて、でその豊かさっていうのが10節に書いてあって、私を求めた民にとってはシャロンの牧場とアコルの谷、アコルの谷っていうのは確かあのアカンがこの騒ぎを受けたところが、まあ、いずれにしてもですね、これイスラエルの地図があるとして、こっちがこのイスラエルの西側、こっち地中海ですね、沿岸地域だとシャロンっていうのはテルアビブとテルアビブの上の平地です、あの カルメル山までの間の平野が、あそこがシャロンの平野になります。だからあのカイサリアとかあるところもあのシャロンの平野に平原になっていて、柑橘類とかが取れるんですけれども、ここからそしてアコルっていうのはこうヨルダン川のこの渓谷のすぐそばにある、やっぱりこっちもこれあるんですよ、谷が、アコルの谷。これ簡単に言うとね、このイスラエル人がこれ聞くと、あ、この海岸側もこっちの方も豊かな牧場になってくると全体が豊かになるんだなっていうふうにすぐに分かるわけですよ。日本だったら九州から北海道までって言ってね、桜が、あ、北海道の咲かないか、ずっとかだけどなんか分かんないけど快晴ですとか何とかって言ったらもう全国快晴じゃないですか、うん、ということを今ここで言ってるわけです。そしてさっきの偶像礼拝をしている者たちですね、しかしお前たち主を捨てる者たちを、あ、ところでさっきね面白いね言葉があったんですよ、5節に、そこに立ってよ私に近寄るの、私はあなたにあまりにも聖なるものだって、オカルト的なね、すごい忌まわしいね、なんかこの豚汁を作ったなんかこう捧げたりなんかしてる時にうわとか言って、あのオカルトってそうじゃない、オカルトっていうかなんかすごい異教っていうか、なんかあのすごい汚らしいなんかうわとかってやってるのも、これは聖なるものだとこう言うじゃないね、うんこを食べさせるとかさ、あのなんかこのグルのね、えぐいけど、あ、そうそうそう、
ふけをね、
そうだよね、あの入ったお風呂のお水で飲まされたもんね、
昔ね、
ね、
だそう今もやってるかもしれないね、だそういう内容ですよ。そして私は清いから近寄るなってこう言ってるわけです。でこういうのにハマってしまっているわけですね。だから主を捨てた者たちですね、私の聖なる山を捨てる者、忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニューのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちを、このガドというのは、幸福の神、そしてメニューというのは運命の神ですね、もう完全に異教の神ですよ。で私はお前を剣に倒す、それでお前たちは虐殺されて倒れる、私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私が喜ばないことを選んだからだと。それゆえ神である主はこうせられる。だから残されたものとこうやって主を捨てたもののこれね、すごい絶妙な、この対比が行われていきます。見よ、私のしもべは食べる、しかしお前たちは植える。見よ、私のしもべたちは飲む、しかしお前たちは乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしお前たちは恥を見る。見よ、私のしもべたちは心の底から喜び歌う、しかしお前たちは心の痛みによって叫び、霊に傷を受けて泣き叫ぶ。お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す。神である主はお前たちを殺す、しかし自分のしもべたちを他の名で呼ぶと。他の名、新しい名、キリスト者としての名って言ってもイエスも信じる時の名って言ってもいいかもしれませんね、新しい名ってサルディスの教会の勝利者に言ってましたけれども、どうですかこれ、自動的に選びの民だからといって、応答しなかったらこれ本当に選ばれてないわけなんですよね。本当はこれ呼ばれてない、呼ばれて、みんな多くの人呼ばれるから選ばれた人少ないってイエスもおっしゃったように、こう分けられるわけですよ。 でこれが終末のことに言うならば、大患難時代の時に全てのユダヤ人がね改心するわけではなくて、反逆者と襟分けるところにエゼキエルにも書いてますけれども、こう襟分けを神が行われるわけなんですね。この地で祝福される者は誠の神によって祝福され、この地で誓う者は誠の神によって誓う。かつての苦難は忘れられ、これはだから残された者たちですね、私の目から隠されるからだ。次は素晴らしいです。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。どうですか、もうなんか聞き覚えのある御言葉ですよね。黙示録の21章、天のエルサレムが天から幕屋のように降りてきてですね、そして先のことは思い出されず心に昇ることもないと。そして新しい天と新しい地を創造するというのは21章のね最初のところに書いてあります。海はなかったって書いてありますね。でこの創造するというのはバラなんですね。バラっていうのは1章の1節、創世記のですね、神は初めに天と地を創造したの創造と同じところで、何もないところから創造するんですね。この何かあるものを集合させるのではなくて、何もないところから生み出すわけです。これ神にしかできないことですね。でこれを使っている再創造なんですよ。これが、この、ここで予言されてるんですね。イザヤがこう予言したんです。で続けて読むとね、興味深いんですが、私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。このように寿命が伸びる約束が書いてあります。でこれもやっぱりモーセの律法の中に、主の御声に聞き従う者はね長生きすると書いてありますけれども、こういう害をね受けることがなくなるよと約束して、おられるわけなんですね。でここで一つの疑問が浮かびます。何かというと、新しいエルサレム、この天と地と新しくされた後のエルサレムというのは死がないんですね、もうすでにね。でここでは非常に長く生きることは約束されてますけれども、この20節を見ると、なんか100歳で死ぬ者、100歳にならないで死ぬ者というのは呪われた者となるという、死が全然ないわけではないことが分かります。死はあるんですね。でも全然今の私たちの生きている、このどうですか、100歳まで生きたら祝福で、日本だったらばなんか役所からですね、プレゼントをねもらえるんですよね。でも今多くなりすぎてるから、なんかそのプレゼントの額もなんか分かんない、少なくなってるっていうかね、それだけ伸びてはいるんですけれども、ね、そこまでなのに逆に数日しか生きなかった血の巫女のように呪われたものと言われると、ということで裏返すと、もう1000年ぐらい生きちゃうんですよ。という話なんです。でですね、新天新地ではないんですよ、この呪いは。けれども、若干ここに書かれてるんです。いくら伸びても。なので、イザヤの予言というのは、そのヨハネが与えられた啓示に比べると、ボケてるんですね。焦点が少しボケてるんです。だから私がメガネかけてますけれども、メガネ取ったら大体は分かるんだけども、ちょっと似た人だったら、ちょっとね同じような服着てたら判別ができない と同じように神様が啓示を与える。で、聖書の啓示っていうのは、このイエス・キリストによって明らかに、完全に明らかにされるわけですけれども、それ、徐々に徐々にですね、この明らかにされていっているわけで、新しい天と新しい地というのと、地上における、その、このイエス様の千年間の統治というものが、その区別されない、そのまま語られていってるんですね。だけども、イエス様が来られたことによって、啓示がはっきりと与えられて、ヨハネを通して神様が、これが別の出来事であるということを教えて、くださっているわけなんですよ。にしてもですね、では、なんで千年王国ってあるのかなっていうね、ここがとっても実は大事なんですね。簡単に言うと、アダムが罪を犯したその前の状態に奪還するっていうか、サタンから、名誉挽回みたいなもんですよ。で、興味深いのは、僕ね、ずっとなんで千年なのかなってなんですね。で、よく神学書とか神学のね、議論だとね、千年王国の千年っていうのが比喩なのかどうなのかって言って、よく出されるのは、比喩だって言ってる人によく出されるのは、一日は千年によって、ね、あそこがいつもこう決まり文句で出てくるんですよね。でもあそこっていうのは、その後で、この、悔い改めていることを待っている神様がいらっしゃるから、だから、こう、待って忍耐しているってことをね、この、だから遅くなってないんだよってことを言うためにこのおかけ書いているわけなんですけれども、ここではでじゃあ何なのかっていうのがあったんですね。僕はそれちょっと納得できなかったんですよ。納得できてないんですね。まあそうじゃない人もいるかもしれない。それで納得してる人もいるかもいるんでしょうから分かんないんですけど、私はどうも文脈とは変だなと。で、創世記の5章見るとですね、アダムからの子孫の系図があります。説からのそこを見ると900何十歳ってなってるんですよね。アダムもね。そしてどんなに生きても900何年、そしてメットなんだかっていう人が一番長く生きたんですよね。一番最後の人かな。ノアの手前ですね。
969年。
でも31年足りないんですよ、千年まで。せっかくここまで行ったのに、だからテレビゲーム、日本のさ、エンタテのゲームでもあるじゃないですか。賞を取ろうと思ったけど、ここまで行ってるのにまたダメだとかってね、誰も取れてないっていう。
ただ死者購入したってわけじゃないんですから。
それで、千年っていうのは、呪いがなくなった。この意味がすごい強くあるわけなんですね。つまりアダムが罪を犯したことによっていつまでも生きることのないようにという呪いがあったじゃないですか。で、生まれたら死んだっていうね、その繰り返しが、でこれが、もう千年ということで挽回されて、いるということなんですと私は読みました。なので違う意見があっても間違いだとかって言ってなんか言わないでください。ご自身で調べてください。でも大事なのはそういう呪いは取れているんだということなんです。でですね、もう一つだから千年王国の最後にね、サタンが底知れぬところで鎖につながれているところから解き放される。これも不可思議なんですね。人間にとってはなんでせっかくまたかよっていうですね。しかも神様なんでやるのって、善悪の知識の木なんて置かなければいいのにっていうね、同じ疑問がね出てくるんですよね。やっぱりそこは愛された聖なる都をね、四方から囲んでるって、愛された愛っていうのがやっぱキーワードで、地獄っていうのもすごく不思議な存在でね、なんで地獄なんか作るんだっていう。全部はあれですね、神はご自分の形に人を作られたので自由意志というものを尊重しなければ人間の形が損なわれてしまう。神の形としての人間が損なわれてしまうわけなんです。例えば今紐をつけてね、こうちょっと真似してください。この今紐つけたりするでしょ。そしたら、右腕がねこう上がるじゃないですか。はい、こうやったらこれ上がるね。ね、操り人形でしょ。ね、 これは人間じゃないんですよ、もうすでに。だから神はそれが例えば親子の関係でもそうだけれども、無理やり鎖に縛って何か私の言うことを聞きなさいって言っても、全然親子関係でも何でもない、反抗するという自由があるあったとしても、それでも親を尊敬し親の言うことを聞くというところに愛の関係があるわけなんです。なのでこの中において、神を選び取る選択が千年王国の最後に与えられているわけなんです。それでも神様について行く人たちが新天新地の中に入ることはできてもですね、そうじゃなくて、ほとんど素晴らしい環境の中で、完璧な環境の中で、ね、いたとしてもですね、神を本当に選んでいない人はですね、サタンの方の誘惑をそのまま受け入れて、惑わしを受け入れてしまうということが言えると思います。で24節ですね、私彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語ってないうちに、語っているうちに私は聞くと。これも霊的な祝福ですね。他の祝福って例えばほら、ブドウ畑が、ね、すごい 産物ができると子沢山になるとかねありますけれども、ここではさっきのね、呼んでも聞いてくださらないとかね、逆じゃないですか。通過がビンビンというか、ね、このすぐに答えてください。語ってる時にちょっと語ったらもう聞いちゃってるっていうね、こういう神様のこの回復っていうのかな、霊的な回復があるわけなんです。で、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を受けず滅ぼすこともないと主は言われると、ね、私の聖なる山のどこって言ってますから、エルサレムに限らず神様は世界中の山々でですね、こうやって守ってくださっていて、この11章に出てますね、この狼と子羊共に草を見て、もっと詳しくね、赤ん坊がコブラの穴に手を突っ込んでも全然害を受けないということが書いてあることが実現するわけです。66章に入ります。最後の神様の戒めというか警告なんですね。興味深いのはこのイザヤ書終わる頃に差し掛かると祝福に満ちていたのが急になんかこう暗くなるんですよ。なんでかというと、聖書が言ってるのはいつもハッピーエンドっていうか、全員救われてよかったねっていう風になってないっていうことなんですね。分けられてどっちかなんですよあなたはという、この英語で言ったらオルダーコールっていうのかな、来るものは来なさいと、ただで水を飲みたいものは飲みなさいと、そうでないものは滅ぼされるっていうね、どっちかなんだよっていうことを継承してるんですね、警告してるわけです。主はこうおつられる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私がの手が作った、それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだと。先ほどの断食の時と同じような神様からの警告であります。何かと言いますと、神殿ですね、どこにあるのかと。ソロモンもへりくだって自分が建てた神殿について、そこに神を治めることができるなんていうことは決してないということをね言ってました。天の天もあなたを治めることはできませんと。じゃあなんで作ってるのかって言ったら、神の皆がそこに置かれますようにって、その神様のその名っていうのはつまりは、本質ですよね。神様をこう明確に見ることができるわけですよね。栄光を見ることができる。そこに収めてるわけじゃないけれども、まあ、そのためにソロモンは作ったわけですけれども、けれどもその神殿そのものに信頼を置いていく、 まるで神殿の偶像礼拝っぽくなっていくということが、まあ、起こり得るわけで、でその神殿があるから救われるというふうに言っていたのがエレミアの時代ですですね、主の救いがあるっていうのはここに神殿があるから救われるっていうことを、この彼らは信じていて、バビロンの脅威があったけれどもエルサレムは救われるというふうに思っていましたが、見事に根こそぎ神殿が破壊されてしまいました。エレミアが言いました。主の言われていることに聞き従っているならば大丈夫だと、けれども、この神殿があるからといってその神殿は、救わないということです。で似たようなことをこのステパノがですね、このサンヘドリンのところで弁明したんですね。でそこでも彼のステパノはですね、神殿を破壊するっていう訴訟を受けたんですね。告発を受けました。で弁明をしたんですけども、そこでやっぱり神殿には主はお住みにそのなってるって言っても、そこの神殿の中だけじゃないんだとですね、いうことを言って、それで割礼を受けてない者たちと心にってこう責めたんですね。でこの時は悔い改めなくてユダヤ人たちはもう怒って、そしてステパノを、石打ちで殺したわけなんですね。ということで見てください、2節に神が目を留める者というのは霊の砕かれた者なんですか、私の言葉におののく者だと。その前に貧しい者って書いてますね。でこれはどうですか、貧しい者っていうのが霊の砕かれた者と同義語で使われてますよ、ここで同じ意味でですね、心の貧しいです。で、あ、神の言葉におののくものなんだと、そこに神殿があると。で、牛を贈る者が人を打ち殺す者、羊のを生贄にする者が犬の首を折る者、穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者、入港を記念として捧げる者が偶像を讃える者、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしいものを喜ぶ。えぐいっすねこれ。牛をほふってんですよ、ちゃんと。羊も生贄にしてるんですよ。穀物の生贄も捧げてるんですよ。入港を記念して捧げてる。これ全部素晴らしいこと、いいことでしょ。神殿礼拝です。ところがその同じことをやってる者が人を撃ち殺して犬の首を折ってね、こうちょっと動物愛護団体から抗議されるようなことをやって、そしてあとこれ異教のあれかもしれないね、異教の習わしでしょう。で豚の血を捧げるなんていう汚れたこともやってね、これも異教ですよ。偶像礼拝の中でやってった、同時にやってるんですよ。これが恐ろしさで、この偶像礼拝で汚れ切ってしまっている人が同時にいつもと変わらず神殿で礼拝を捧げていたという問題があったわけなんです。私も彼らを厳しく扱うことを選び、彼らに恐怖をもたらす。それは私が読んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私の喜ばないことを選んだからだと。だからそのようなことをやっている者たちには恐怖をもたらすよと。しかし5節、主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のゆえにあなた方を押しのける。あなた方の同胞は言った、主に栄光を表させよ、お前たちの楽しみを見てやろうと。しかし彼らは恥を見るですね。ここで、主の言葉におののいている者たちがね、押しのけられるんですよ、同胞から。でバカじゃないのお前とかね、お前主に栄光を着させようと、お前が一生懸命真面目にね主の御言葉に従ってるみたいだけれども、楽しみあんのあなたって、ね、こうして彼らは恥を見ると。で都からの騒ぎが宮から、声が聞こえる、敵に報復する主の御声が、はい、ここからまた神様が主が戻って来られた時の、この直前のところですね、彼女は産みの苦しみが来る前に産み、陣痛が来る前に男の子を産み落とす。すごいね、この早産もいいと、早産って何て言ったらいいのこれ、早く出ちゃったっていうか出産しちゃったっていうやつですね。でこれは何例えてるかって、次ですね、誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか、地は一日の苦しみで生み出されるだろうか、国は一瞬にして生まれるだろうか。ところがシオンは生みの苦しみと同時に子たちを産む。 私が胎を開きながら産ませないだろうか、主は言われる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうか、あなたの神は仰せられるということで、イスラエルが一瞬にしてエルサレムが一瞬にして生み出されるということを比喩していたわけなんです。さっきの出産のあれは、つまりイエス様が戻ってこられてエルサレムが立て直されるというのは、一瞬にしてそれを行ってくださるということなんですね。徐々にの再建じゃないんだよと。でエルサレムと共に喜べ、すべて、彼女を愛する者よ、彼女と共に楽しめ、すべて彼女のために悲しむ者よ、彼女と共に喜べ、あなたが彼女の慰めの乳房から飲んで満ちたり、その豊かな乳房から吸って喜びを得るために、またねこの乳房の比喩が出てきましたが、こうやってもう本当に優しく抱かれるように喜ぶことができるんだと。主はこう言われる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、ピースです、これシャロームですね、平和とも訳すし繁栄とも訳しますね、溢れる流れのように国の栄光を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなたを慰める。エルサレムであなた方は慰められる。あなた方がこれを見るとき、その心は喜び、骨は若草のように生き返る。死の手はそのしもべたちに知られる。その憤りは敵たちに、このようにして守られます。見よ、主は費用ともなって進んでこられる。また裁きの話ですね。その戦車はつむじ風のよう、主は激しい憤りを持って怒りを下し、火の炎を持って叱責を下す。実に主は火を持って裁き、その剣で全ての肉なるものを裁く。主に殺殺されたものは多いと。これ神様がさっきも見たエドムのところで見たように、火を持って来られてですね、戦われるわけですけれども、ここで明らかにされたのは、ユダヤ人にとってですね、この偶像礼拝というか、神から言い逆らっているのであれば、この火の中に入れられてしまうということがここで分かります。で自分の身を性別し、身を清めて園に行き、その中にあるものの、ある一つのものに従って、豚の肉、忌むべきもの、ネズミを食らう者たちは港もに立ち下ろされる。主の言葉と、これもオカルチックの超異教的な、この異教ですね、をこのやっている者はですね、立ち滅ぼされると一緒にですね、私は彼の技と思いを知っている。私はすべての国々と種族を集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわちタルシシュ、プル、弓を吹く者、ルデ、トバル、ヤワンのして、私の噂を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々に、彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせる。彼はすべての国々からあなた方の同行を皆、主への贈り物として、馬、車、腰、ラバ、ラクダに乗せて、私の聖なる山、エルサレムに連れてくる。主は言われる。それはちょうどイスラエルの子らが、穀物の捧げ物を清い器に入れて、主の宮に携えてくるのと同じである。私は彼の中からあるものを選んで祭司とし、レビ人とする。主は言われる。はい、長くなりましたが、この主はですね、これもう、だからさっきのほら、17節では、立ち滅ぼされて言ってますけれども、そうじゃない残りのものですよ。まずこの集めに来ると書いてますね、この種族を。これイエスさん戻ってくる時ですね、この種族戻ってきたからけれども、彼らと19節書いてます。これはイスラエルの残された民です。印が置かれるって書いてます。で印が置かれた者たちが、この諸国に今度は逆に使わされていくんです。そして、この種族が最終的に集めてこられるに至るですね、まあ、簡単に言うと神の言葉を伝えに行ってるわけですね、宣教師のように。タルシシというのがスペインのみたいなところ、プルというのは確かどうやっけな、リビアかな、あれは違うか、ちょっと忘れました、ごめんなさい。ルデがあれかな、リビアの方かな。そしてトバルっていうのがあっちのロシアの方ですね。ヤワンはギリシャの方ですね。そして、私の噂を聞いて遠いところ。とりあえず世界に向けてね、こう使わされていくんだっていうんですね。そしてその結果として、いろんな国々から、この支援が、この与えられてですね、イスラエルの民がエルサレムに戻ってくると。こうなんか何重にもなってるんですよ。しもべたちがまず選ばれて、こう使わされて、そしてこのいろんな国から、この支援を受けて、この離散している者たちが集められてくるって、これなんか、 どうですか、新約聖書で使徒の働きでエルサレムにいる者たちがですね、世界中にですね、この伝えていってですね、そして最終的にこの、この散らされている者たちをですね、この集めに来ると、神様を集めるのにこの結局なっていくというですね、まさにこの教会史と教会の姿と、そして今起こっていることを表していると思いますね。このエルサレムから始まったものが世界中にこのイエス様の名が伝えられてですね、そして今このユダヤ人が少しずつ帰還してますけれども、その帰還をしている、お手伝いをしている人たちの中にかなりの相当数のこのユダヤクリスチャンたちがいるわけなんです。そして終わりの日も面白くて、黙示録を見ると7章に14万4千人で印をつけられた神から、この残された者たちがいて、で残された者たちがこのいると、この14万4千人がいるって言った直後に、このあらゆる国々から集められてきて天国で神様を賛美している、白い衣を着せられて賛美をしている者たちがいるっていうのにつながってるんですね。やはりその14万4千人の働きによって結局世界中でこのイエス様をこの拝む者たちがですね、起こされていくという患難時代でさえもがですね、この福音宣教の続きがですね、行われていくっていうのを見ることができます。そして最終的にこのいろんなものが運ばれてきて、聖なる山エルサレムに運ばれてきてですね、そして神様を、まだイエス様を礼拝すると、まあ、その中で最初のうちでレビ人となっていく者たちもイスラエルの中から現れるということですね。で、私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように、主の言葉、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続くと。すごいですね、名前がずっと続くんですよ。で、新月の祭りごとに安息日ごとに全ての肉なるものが私の前に来て礼拝する、主は言われると。だから千年王国においてはですね、この新月祭りとかもこの守られるような感じですね。そして彼らは出て行って、私に背いた者たちの屍を見る、そのうじ虫は死なず、その火も消えず、それは全ての肉なる者の嫌悪の的となる。本当にね、これが終わりなんですよ、イザヤ書の、ね、この不思議なんですけれども、これ警告なんですね。でしかもですね、このウジ虫が湧くとか何だかって言ってるのは、イエス様もゲヘナのことを言い表すときに使っておられるわけで、そして黙示録を見るとですね、新しいエルサレムのところでも第二の死についてしっかり書いてるんですね、2回にわたって。あんだけ完璧なところで終わってるのに、なぜかそういう捨てられていく者たちの話がこれ同居してるというか同列で書いておられるわけなんです、神様。やっぱりね、これ警告なんですよ、福音宣教なんですよ。どっちかしか道がない、選び取らなきゃいけないっていうね、ことをね教えているし、あとはすごく、この厳しい現実なんですけども、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見るってね、見えるんですね。地獄が、天国にいる人たちが地獄を見ることができちゃうっていうね。ラザロの時もそうでした、金持ちとラザロの時もですね、このお互いにね見ることができてしまうっていうね、これで地獄って何なのかっていうことをね、この考えている書物がありまして、なんだっけな、リーストロベルの人が書いた、リーストベルっていう人が書いたね、英語だとケースフォーなんだっけな、フェイスかな、というですね、本にありますけれども、
最近ですか、
結構前ですね、
人は神の子かっての
続編です、
続編です、
はい、ケース4クライスですね、それはね。で次の続編がケース4フェイス、でそこに地獄のことが書かれてますし、地獄って一体何なのかというのは議論がすごくいい意味でされてます。で、刑務所がね、アメリカにもあるわけですよ、日本にもあります。私のうちからは、うちじゃないな、ちょっと毎日見てるぐらいで、この自分の最寄りの駅からはですね、でっかい、拘置所が見えます。有名な人がそこに入ってます。
綾瀬、
そうです、小菅です、綾瀬の駅ね、近くにあるじゃないですか。で見た、考えるだけでもあんま考えたくないですよね、悪い人たちがいるっていうことね。でもなかったら秩序がないですよね。そこで全部解放されたらどうですか、解放っていうか、その怖いですよね。神様は 永遠にもそうなんだよと。で伝道するときに、日本の人にね、伝道するときは、あのこの世の中では裁判所に行かなかったかもしれないけど、神様、その人間の裁判のシステムがね、完璧じゃないですよねって。でもこの世で裁判所に行かなかったとしても、必ずみんな裁判所行くんですよって。で、必要なんですね。神様はその永遠の刑務所を作っておられるわけで、今ここに書かれているのが、この何ですかね、あの神の国の中にあっても、なぜかウジ虫が湧いてるのを見るような、こうそばにあるみたいなね。でそこでいつもいつも神が聖なる方であって、正しい方であって、そういう神様のこの何ちゅうのかな、秩序かな、うん、そういうものがあるっていうことですね。だから悪い時代になると、悪を善とするもの、善を悪とするものと、そういうふうに神が支配していること自体が、なんか悪いことであるかのようにね、こういう風潮がありますけれども、神様は正義を守るためにこのようにして、この最後の方にね、地獄への警鐘を鳴らしておられるわけなんです。これでイザヤ書が終わりました。イザヤ書というのは聖書全体の、まとめとも言われているし、その聖書全体の中の福音書とも言われていますしですね、ぜひですね、でもね、何度教えても、なんかこれでしっくりくるってことはないです、正直。イザヤ書はでも読み続けてみてください。分かんなかったらもう一度読んでみてください、ですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして全部を私たちは見終わることができました。天のお父様、どうぞ私たちがこの神様のご計画を今知ったのですから、そのに基づいて動いていき、そしてあらゆる点においていろいろ質問をされても、キリストにある希望をしっかりと弁明することができますように、説明することができますように助けてください。そして主よ、この見分けも必要です、今のこの時代。何か、この違う教えをしていたとしても、そういうものが流行ったとしても、そうではないんだというふうに、この神を恐れつつです、本当に、この見分けていくことができるようにどうか助けてください、お願いいたします。主よ、この1年も、どうか、このあなたのご計画がここに書いてある通り進んでいきますので、主よ、あなたが私たちがその聖霊の力によって、この単なる知識ではなくて、今日語られたことが生かされていく1年となっていきますように、どうぞお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。